ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは今週もお電話でのご出演です。佐藤博次先生です。佐藤先生どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題からご紹介していただきます。
今夜は森里連環学の舞台、釧路川文化論3をお届けします。はい、釧路歴史探訪の時間に道東文化塾2020を放送させてもらっています。釧路川文化論のテーマでお届けしている最終回は森里連環学の舞台です。印刷教材をお持ちの方は資料97から説明させていただきます。
釧路歴史探訪、10月は3度に分けて釧路川文化論のシリーズです。本日第3話は森里連環学の舞台、こちらが本日の話題となります。
資料97にダイアグラムと命名された2点の地形模式図、これを示しています。いずれも北海道教育大学名誉教授の岡崎義夫先生がまとめた図です。この図が1966年に初めて発表されたとき、釧路の地質という釧路草書で発表されましたけれども、手にした釧路市民は驚きました。特に釧路地域の地形の特質が一目で判読でき、地形を鳥の目のごとく、つまり聴感的に立体的に確認できた点、この点を市民は高く評価しました。後釧路湿原や道東海岸線の2つの総合調査報告書で岡崎先生はさらに手を加えています。先生は現在の釧路湿原に古釧路湾、古い釧路湾、そして釧路沖まで発達する大陸棚に古釧路川、深い釧路、古い釧路川といわれる釧路川の溝が掘られている、この自然史を重ねました。
岡崎義夫博士は地球温暖期に釧路湿原は海の底、そして屈斜路湖に発する流れになりますが、これは日本海溝に流入しているという、そういうお話を佐藤先生出されたんですね。
はい、あの図はそのことを巧みに説明してくれているということなのです。屈斜路湖に流れを発する釧路川は日本海溝にそのまま流入している。これはスケールの大きな大地に刻まれた彫刻を思わせます。そればかりではなく、森、川、海と地点が水で結ばれる器であることを示し、とても感慨深い地図です。印刷教材98を開いてください。現在私たちが目にする自然景観は今から約3000年ほどの前の時期に遡るとされています。現在から6000年もしくは5000年ぐらい前の年に地球に温暖な時代がありました。この時海水が釧路湿原深く進んでいることを縄文海始、縄文時代の縄文に海に進むと書きます。釧路湿原が古釧路湾の時代を示しています。今日海抜21メートルの地点に国指定の東釧路貝塚が位置します。
東釧路貝塚は東釧路駅の南に位置する丘陵台地です。東釧路貝塚からは釧路川を見下ろす位置にあたります。
その他にモシリア茶師跡、これも国指定史跡です。平成27年3月名称の変更がありました。モシリア茶師跡は釧路川流域茶師跡群として、釧路町、標茶町、弟子屈町内にある9箇所の茶師跡とともにその一つの構成要素となったとされています。9箇所の 茶師屋とを結ぶ釧路川の意味、少しずつ明確になっているように思います。その釧路川に明治になって内陸開発の時代を迎えます。流域に位置する標茶町を調べてみると、資料99で示した実に人口急増期と人口が衰退する時期を繰り返した時期があったことがわかります。人口が急増した時期には硫黄の製錬、明治20年軍馬補充部の開設、明治40年、そして戦後の緊急食料確保が行われた昭和21年22年に人口急増期があります。
今週の釧路歴史探訪は、森里錬漢学の舞台、釧路川文化論その3をお送りしています。釧路川と人類の間には共生の時代と川に負荷をかける時代がありました。
はい、釧路川とその流域に負荷をかける時代、負荷をかける時代には本州からの投資が始まり、そのことが自然との調和を変える転換のポイントになっています。経済で釧路川を活用し、釧路川に負荷をかけた象徴を釧路市内の古川町という、また材木町に求めてみます。これは資料100をご覧いただきます。古川町は阿寒川の廃川、廃止された川であることにちなみと古川町の命名理由が示されています。大正9年の大洪水で釧路川と合流していた旧阿寒川は古川というふうに呼ばれる、川跡に変わってしまった、そのことを証明する地名です。材木町は北端北の端が別府川の陰口喉に達すというふうにまず領域を示し、この範囲は木材貯蔵に利用されと材木町とする命名理由が書かれています。いずれも本流の釧路川に流入した阿寒川や別府川の流域がその木材によって開発されたことによって生まれた地名です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。続いては佐藤先生、釧路川文化の側面、こちらを紹介していただきます。
はい、釧路川はまた文化を生み出します。文学の舞台に、ここでは映画のロケ地、また市民の憩いのステージという側面から眺めてみることにします。今夜は文学で原田康子著晩夏に登場するポイント、そしてゆかりの地を示す文学碑を紹介しましょう。川湯温泉に原田康子文学碑というのがあります。また釧路川と荒木内川の合流点には晩夏橋というふうに言われる、植民軌道のクチョロ線の、鉄橋が、あるのです。ぬさまい高原には原田康子晩夏文学碑がありますので、この3点を結び晩夏ロードという物語を提案します。日本は温帯稲作の国ですけれども、その国の中にある亜寒帯の気象、そして北海道の役割が本州経済を補完する、しかも新しい時代に本州からの移住者を迎えた新海地、そこで生まれた新しい人間関係の創出地、こういった3つの要素が北方文学で一領域をなす基礎として理解をしておきます。
釧路歴史探訪でもテーマとして紹介されました、作家更科源三さんも活躍してますが、北に来た開拓者を対象にしています。
はい、昭和62年の7月、釧路湿原国立公園が指定されました。この湿原が国立公園に指定されるに至る自然環境に対する人間の働き方、またこれまでの関わり方、そしてこれからの湿原との向き合い方、そこにワイズユースという概念が、 指定の背景に据えられていました。ワイズユース、賢明な、そして賢い利用という理解です。釧路川、釧路湿原に寄せた市民の関心や評価の変更の上に、それまで谷地というふうに言われて低く見積まれたところに市民の関心が高まり、また国際的な評価が高まったことによって釧路湿原国立公園が指定されました。指定当時、釧路湿原の特異性、特にユニークな点として指摘されていた項目は10点に上ると考えられています。この10点に今は、釧路湿原が地球温暖化防止へ貢献していること、また泥炭地層が高い保水能力が、備わっていること、この点が追加されています。
今週の釧路歴史探訪は、森里連環学の舞台というテーマでお届けしています。その用語が加わりまして提案されておりますけれど、森里連環学、佐藤先生、こちらはどのような学問領域なんでしょうか。
はい、これまでもこの放送、今の放送で何度か森里連環学ということを申し上げています。漢字で書くと森、それから里山の里、連絡の連、これにかかあの関係するという意味で、環境の環という字を書きまして、森里連環学という学問領域が実は京都大学から提案されたというふうに思います。森里連環学というこの領域を、私は畠山茂敦著夏季の森と生きる中央公論新社から2019年に出版された本で知りました。宮城県気仙沼市で夏季養殖に取り組む方の著作出版です。森里連環学とは、水を通した森、里、海、そして人のつながりは決して一方通行ではなく相互に関係するものである、このような生態系間のつながり、これを森里連環学と申す、そのように規定しています。水を通したつながりというポイント、一方通行ではなく相互に関係するという点、ここがポイントです。
森里連環学は水を通したつながり、一方通行ではなく相互に関係。あと先生、その他にもポイントはあるんでしょうか。
はい、この森里連環学で重要なポイントは、その森里海を通じてこの間に生まれる森がもたらす腐葉土、葉が落ちて、発酵し発生する森の腐葉土、これが重要な役割があります。植物プランクトンが窒素を体内に取り込むためには、この腐葉土に含まれた鉄分が大きな役割を果たす、つまり不可欠な存在だということです。ここまで水産資源の生き物の成長を促す側面を紹介してきました。それだけでなく、森から供給される水を通じ水産資源に旨味を左右することが分かってきたのです。木材を伐採することで資源を枯渇させてきた近代の開発、そのゆえに洪水が発生したことを指摘しました。しかし、森の存在は水産資源のブランド力に大きく影響を与える位置になったとされているのです。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
はい、森里連環学という学問領域は、はじめに自然と人間の共生あり、そして自然に対する人類が負荷をかける時代に対してついに生まれる新しい関わりの持ち方ということになります。私は1996年に釧路川文化論を印刷してもらいました。データを丹念に読み、そのデータを並べていくと、必ず時代の塊、また量と質の変化がある、そうした先輩の言葉に沿って一緒、釧 釧路川文化論という本を完成させてもらったということです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。